たらなと思っております。では NPO 法人チェルノブイリへの架け橋代表でいらっしゃいます野呂美香さんにお電話つながっています。もしもし。
はい、野呂です。
よろしくお願いいたします。
はい、
さてまずですねチェルノブイリへの架け橋という、NPO 法人があるということでこの名前からきっとあなんとなくチェルノブイリの方たちとの交流を持っていらっしゃる方なんだろうなということはわかるんですが、はい、いつ頃生まれたどんな活動をしている
そうですね、まあ私たちはチェルノブイリ事故で被爆して、
はい、
汚染地域に住んでいる子どもたちを1ヶ月間日本に招待して天地療養をさせるっていう活動をしてきたんですね、
はい、
で今年でちょうど20回目の夏休みを迎える予定でした。
はい、ですが、
はい、
今年の夏休みにチェルノブイリの子どもたちを迎えるような状態では今日本はないですね。
そうですね、やっぱり今向こうのお母さんたちはチェルノブイリ一世ですから、
はい、
まあ、子供の時に事故を体験していてもう放射能のことをすごくこうよく分かっていますし、
はい、
そういう今事故が不安定な日本へ子供を出すっていうことにはならないと思うので、
はい、
まあ、こちらから休止するっていうふうに、言いました。で今私たちは日本の子供たちに対してイタリアから保養の招待が来てたりとか、
はい、
なるべく、まあ、汚染されてない地域へ、疎開をしてもらおうというようなそういう活動にちょっと今年は切り替えています。
受け入れる側が受け入れてもらう立場になってしまったっていう、思いもよらない事故だったと思うんですけれども、まずそうですね、じゃあ野呂さんたちがやってらっしゃったその天地療養が必要なそのチェルノブイリの子どもたちってちょっとびっくりしたんですけれども、その当時事故当時のお子さんたちはもうすでに大人になっているわけですよね、
はいはい、
でも現在まだ療養が必要な子どもたちがいるっていうことにちょっとびっくりしたんですが、
それはですね、
はい、
やっぱり放射能の寿命っていうのは人間よりはるかに長いですから、汚染されたところに住んでそこで取れたものをこう自給自足で食べてるんですね、
はい、
そうすると、まあ、親の体からも放射能をもらい、それからさらに毎日こう生まれた時から汚染されたものをこう食べてると体の中に放射能が蓄積してしまうんですね、
はい、
それで、まあ、汚染のない土地に1ヶ月間移ってこうきれいな食べ物とか空気を摂取することによって体の中の放射能を出すというようなそういうプログラムなんです、
はい、あ、じゃあまだ現実にそのチェルノブイリ事故で汚染された地域に住んでいる子どもたちがまだいるということで、
はい、
で日々その子どもたちは体に被害を受けているということですよね。
そうですね、
はあ、なるほど。もう随分その終わってしまったことのように遠い国のお話のように考えていましたものですから、改めてまだ何も解決できていないんだなっていうこと本当にびっくりする思いで伺っているんですが、はい、放射能っていうのは実際にそのチェルノブイリの子どもたちにはどういう症状として現れたりどういう被害をもたらしたんですか。
基本的にその外からの被曝と、
はい、
口やその呼吸によって中に取り込む内部被曝とは別なんですね、
はい、
で体の中に入ってしまった放射能っていうのは中から放射能を出しますので、まあ、外部被曝よりも影響は大きいんですね。それでやっぱり全体的に抵抗力がちょっとずつこう落ちていくんです、
はい、
でそんなにその急激に放射能が体に溜まるっていうことはなくて、ちょっとずつちょっとずつ溜まっていくので抵抗力もちょっとずつ落ちていくんですよ。だから例えばアレルギーの子であるとアレルギーが悪化するとか風邪をひいてもなかなか治りにくいとか、大人の方ですと持病がこうどんどん悪化していっちゃうとか、
はい、
抵抗力がこう低下していく形で出てくるんですね。だからよく放射能って聞くと白血病とかがんとかそういうふうな、はい、大きい病気のイメージが多いんですけれども、日々日常的に起こっていることは そういう形で子どもたちの抵抗力が落ちるっていうことですね。あの放射能を浴びるっていうことは、体が酸化するっていうことで、
はい、
酸化するっていうのはどういうことかっていうと、こう老化なんですよね。だから子どもなんだけど、おじいちゃんおばあちゃんが持ってるようなあのそういう病気の状態が多く増えてきますね。関節が痛いとか、
はい、
髪が抜けてくるだとか、そういったあの症状をたくさんこう合わせ持っていて、どこがどう悪いっていうわけではないけど、あの疲れやすくて、ちょっともうあの走るとだんだんもう疲れてきて、今日はもう眠いとかね、目にクマが入ったり、そういうふうになりますね。だから血液検査をしても、そういう状態だとどこが異常っていうふうに出てこないのが、この内部被曝の特徴なんですよ。
とですね、ちょっと、あら、いつもはもっと早く治るのにどうしたのかしらとか、
そう
今回長引くわねとか、
うんうん、
そんな風に見過ごしがちというか、そんな重要なこととは関連付けては考えられない。
そうですね、ちょっとずつこう本当に慣れていってしまうっていう。で、慣れていくっていうのは、その適応するっていう意味ではなくて、感覚がだんだん麻痺していってしまうような、そういう感じですね。
鈍くなってくるっていう、
そうですね。
なるほど。ということは、よほど気をつけていないと、だんだんだんだんそういうふうになってきているっていうことに気がつかないことの方が多かったりしますね。
そうですね、そこがやっぱり一番こうだんだん気をつけなくなっていく、理由なんですけど、万が一そのこう溜まりすぎちゃった場合ですね、気がつかないうちに、はい、その時やっぱり急激に出てくるっていうふうに現地の方はおっしゃってますね。
ある程度まで、そのおかしいな、おかしいな、だるいなっていうようなのが、急激に何か悪い症状に、
そうですね、まあ、持病の悪化っていう形で出てきますね。例えば血圧の異常のある方だと、あのものすごい高血圧になったり、あの、なんかそういうふうな形で重症化していってしまうんですよね。
なるほどね。
だけどそれはちょっとこうなかなか放射能の、関係と結びつけられないので、医学的には、はい、ただ現地の方ではそういう形が多いですね。
そうです。
だから今事故の時、あの子供だった人は大きくなってから、はい、あの男の子なんかは特に心筋梗塞ですか、
はい、
とか心臓の発作で倒れる人が今多いんですよね、30代になって。
あら、
だからこう食事もちょっと気をつけていかないと、
はい、
早くこう老化ですから早く成人病にかかりやすくなったりするので ね、
はい、
なるほどね。そういう意味では毎日の生活を気をつけていかなきゃいけないんですよね。
なるほどね。じゃあ本当にあの目に見えて劇的な、なんか目を覆うような症状が現れるわけではないからこそ、気をつけなければいけないことが多いということですね。
とこの間、はい、あの関東の方で医療相談会っていうのをやったんですけれども、
はい、
あまりにもちょっとホームページにその体調が悪いっていう書き込みが多くて、で皆さん不安に思ってたんで、まあ、あの架け橋のことをずっとあの支援してくださったお医者さんがいたので、
はい、
じゃあ先生、あのお母さんたちの話を聞いてあげてくださいっていうことで、あの一日相談会をやろうとしたんですね。
はい、
ところがあまりにもものすごい申し込みがありすぎて、
はい、
お医者さんが全然足りなくなっちゃって、それでもなんとかボランティアのお医者さん駆けつけてくださったんですけれども、
はい、
とにかく関東圏でやっぱりホットスポットっていうようなところとかもあって、
はい、
あの皆さん鼻血が出てるとか、お子さんが、
はい、
下痢をしてるとか、喉が痛いとか、同じような症状の方がいっぱいあの見えられてました。
これはチェルノブイリのお子さんではなくて、日本の関東のお子さんの話ですね。
うんうん、そうなんです。
あら、ということはその今ホットスポットっていう言葉が出ましたけれども、これはあの重点的にその場所だけ放射性物質が溜まっていたりだとか、放射線量が高かったりするところ。
そうですね、まあ、主にそういうところが多いんですけれども、
はい、
あとはその3月15日の爆発の時に、
はい、
あの大量の、風が関東の方に流れてきたので、
はい、
その日に出血したというか鼻血が出たという方は結構多かったですね。
あ、そうですか。
うん、
ということは確実にやっぱりもう被害 が出ているというふうに考えて、
まあ、結びつけたらそういうことがごく自然に、自然には思えますね。謎の鼻血病じゃなくてね、だから関東の方では長引く風邪が流行ってるとか、そういう言い方をされるんですけれども、まあ、お母さんたちとしてはいつもと違うっていう、なんか疑問に残るっていう、逆にそれが不安にすごく思えるみたいですね。お医者さんとの、認識と母親の認識のズレがすごく大きいみたいですね。
なるほどね。またそうじゃないかとこう不安を持つことがまた良くない、
そうですね、
体調不良にもつながるような気もするんですが、
やっぱりなんか、なんていうか無理をしてるところが結構あるんですよね、
はい、
例えば、まあ、食品の放射の基準値が上がりましたので、
はい、
結構たくさんのものが流通するようになってますので、そういうことでも皆さん不安を感じてらっしゃるっていうか、特にそういう地域の野菜が給食などに使われているので、優先的に、
はい、
応援フェアとか地産地消ということで、そうするとも うお母さんたちはなんか不安を抱きながら子どもたちに食べさせているので、
はい、
子どもたちに何かこう疑わしい症状が出たときはこうパニックになっちゃうんですよね。
なるほどね。またお母さんがそういう不安定な状態にあると子どもたちはまたますます不安定になったりするものですよね。
そうですね。だからお母さんたちが結構学校に言ってもですね、
はい、
お弁当持たせてくださいとか、うちの子供はちょっと牛乳を休ませたいとか言っても、
はい、
結構関東の場合は絶対ダメってこう長先生に言われるらしいんですよね。
結構そういうところが多いですね。
そうですね、
はい、
ですから余計、まあ、そうい う, こう悪循環というか不安を増幅させてしまうというか、風評被害を大きくしないためにってやってることが、ちょっとこう風評被害を逆に大きくさせてしまって疑念を持たせるっていうか、逆にね、あ、いいよいいよ、そんなお母さん心配だったらじゃあお弁当にしたらいいっしょとかね、そういうふうに言ってくれると逆に安心するのに、絶対ダメですっていう、絶対食べてくださいって言われると何かあるんじゃないかと思っちゃいますよね。
反対にね。そうですね、だからこそできる限りその両者が話し合いをするだとか、本当に気楽にこう相談できるシステムを作るとかっていうことからまずなんか必要ですね。
そうですね。やっぱり国の基準は、まあ、上がったのは仕方ないとしても、
はい、
やっぱりこまめにチェックをしてこれぐらいですよっていうのを出していただかないと、目隠しされた状態なんですよね、
はい、
で闇雲にもう一方的に安全ですっていうのを強制されるっていうことは、やっぱり精神的なストレスだと思いますね。
そうですね、それも良くない、確かに良くないことですね、どうなんでしょう、まだまだ